小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、8月から始まりましたこの番組。これまで白雪姫は3回殺されていた、そしてシンデレラは3回舞踏会に行っていた、そして3回目は子供にどのように読み聞かせをしていけばいいか、そして先週は幼い子供向けの昔話、わらべ歌をテーマにお話を伺いましたね。
そうですね。わらべ歌ってね、はい、子供と遊ぶのにとてもいいものなのでね、このシリーズの中でもこれから何回かね、取り上げて聞いていただきたいと思ってます。
はい、楽しみです。さて、今日のテーマは、
わらしべ長者っていう話があるのね。
わらしべ長者。
そう。日本中にわらしべ長者ってたくさん伝承されているんですね。僕が実際に聞いたのはこんな話だったのね。昔ある村に大きなお百姓がいた。で、自分が年を取ってその財産分けをしなければならなくなった時に、息子3人を呼んで財産分けをした。長男には、お前は頭がいいからお金の財産を全部やると言って全部譲った。それから次男には、お前は働き者だからと言って田畑を全部譲った。で、末っ子にはね、お前はちっとも役に立たない子だから、これしかやるものはないと言って、わらしべ一本しか与えなかった。で、末っ子はそのわらしべ一本をもらって、もう家にいてもしょうがないので、とぼとぼと旅に出た。で、わらしべを持って歩いていくと、ハスの葉っぱを収穫してるおじさんがいた。それで、とてもいいハスの葉っぱが取れたんだけども、このハスの葉っぱをくくるわらがあるといいんだがなって一人が言ってるもんだから、おじさんこの藁あげるよって言って藁あげちゃった。だからおじさん喜んでその藁でハスの葉っぱをくくってね。で、一枚お礼にそのハスの葉っぱをくれたと。で、末っ子は今度はそのハスの葉っぱを持ってまたとぼとぼと歩いていった。そしたら味噌を作ってるおじさんがいて、とてもいい味噌ができたんだけども、この味噌を包むハスの葉っぱがあるといいんだがなって一人ごと言ってるから、じゃあおじさんこれあげるよって言ってそのハスの葉っぱあげちゃった。そしたらおじさん喜んでその味噌をハスの葉っぱでくるんでね。で、お礼に味噌を分けてくれたってですね。で、末っ子は今度はそのお味噌を持ってまたとぼとぼと歩いていった。この時困っちゃうんだよね、本当言えば。味噌を何に包んでったんだか分かんないですよ。ハスの葉っぱあげちゃってるわけだからさ、何もないわけでしょ。
はい。
だけど昔話ってそういう合理性は全然求めないんでね。平気な顔してただただひたすら味噌を持って歩いていったと。こうなるわけね。はい、で、味噌持って歩いてったら鍛冶屋があって、とてもいい刀が打てたんだけども、この刀を最後に味噌で冷やすと名刀が仕上がるんだがなって言ってるから、おじさんこの味噌あげるよって言って味噌あげちゃった。そしたら刀鍛冶、その味噌で刀を冷やして名刀を仕上げたって。そしてその名刀をお礼にくれたって言うんだね。だったら何のため名刀作ったのか分かんないんだけどさそれでその名刀を持って歩いていったら、川の土手に出た。で、くたびれたもんで刀を脇に置いて土手で昼寝をした。で、眠ってるとそこへ山犬が現れて、その眠ってる若者の周りをぐるぐるぐるぐる回り出した。で、その光景を村の長者が橋の向こうで見ていて、危ないと思った瞬間に刀が一人でに鞘から飛び出して山犬に切りかかった、で、山犬は逃げていった。で、それを見て長者はね、あの刀はただものではないと、あんな刀を授かっている若者にはただものでない運が授かっているに違いないと思ってその若者のところに行ったと。そして起こしてね、自分が今見たことを話して聞かせたと。で、お前にはただものでない運が授かっているようだから、ぜひうちの一人娘の婿になってくれっちゅうもんで、とうとうその末っ子が長者の家の婿になったっちゅう話なんですね。まあ長者の家の婿になることはいいかどうかわかりませんけどね、いろいろしがらみあって大変だと思うけどね日本の昔話の終わり方の一つのパターンなんですね。
幸せで終わる、
そう、幸せで終わるっていう場合のね、で、婿になったっていう話ですね。この話はね、僕おばあちゃんから聞いた時、あ、これって子供の成長を語ってるなってすぐ思ったのね。
子供の成長、
そう、今の話をねちょっと抽象化して言うとこういうふうに言えるでしょう。 子供はね、その自分が獲得して持ってるものとちょうど合致するものと出会った時、次の段階を有効に進むことができると言い直せるよね。具体的に言えば、最初にわらしべを持って歩いている時に、ハスの葉っぱのおじさんに出会ったからよかったんだよね。あれいきなり鍛冶屋と出会ったって何の役にも立たなかったでしょ。だからそれは、子供が自分が獲得して持ってるものとちょうど合致するものと出会った時、次の段階が有効になるっていうふうに言い直せますね。で、今度はハスの葉っぱ持ってる時に味噌のおじさんと出会ったからよかったんだよね、はい、これも鍛冶屋と出会っても何にもならなかった、そう考えるとね、この話って子供の成長そのものを語ってるんじゃないかなと僕は思ったのね。例えば具体的に言うとさ、子供が例えば3歳ぐらいになって、もう三輪車乗れるだろうと思って親が三輪車買ってやと、ちょっと早すぎるとね、子供はせっかく三輪車買ってもらっても乗らないでしょ、で無理に乗っけられても泣いちゃうよね、
そうですね、
そうですね、あれは人間みんな動物だから、で特に子供は動物の本性に近いですから、身を守る術を知ってるわけよね。自分がまだ三輪車に腰掛ける腰の力がないとか、ハンドルを握る力がないってことを知ってるわけですよ、無意識にね。なもんだから、自分の身を守るために泣いて拒否するわけだよね。でもそういう子もほったらかしといたって、何週間か何ヶ月かだったら自然に三輪車なんか乗っていっちゃうよね。
そうですね。
そういうことってよくあるでしょ。
ありますね。
ね、ブランコもそうだよね、
はい、
ちょっと早めに乗っけちゃうとね、泣きますよ、だけどちょっと慣れてくると、何週間が経つと平気でも自分で乗っていっちゃう、あそこのところね、あれは今の言葉で説明できると思うのね。子供は自分が獲得している力、つまりハンドルを握る力とか腰のバランスを取る力とか、そういうものが自分が獲得してたら、それとピタッと合ったら三輪車もスポンと乗っていっちゃうし、ブランコもすぐ乗れるというふうになるよね。
うちの子も 2,3 歳の頃海に連れて行ったら大泣きしてたんですよ、
そうでしょ、
それなのにもう今10歳になって、
そうでしょ、
もうこの夏は海でバンバン泳いでまし
た
ね、
そうでしょ、そういうもんだよね。あれ最初に泣くっていうのは、まあ怖いから泣くっていうふうに言うけど、本当は自分の身を守るために防御してるわけだよね。私にはまだこれできないよって言ってるわけだよ。
なるほど、ね、
でもそういう子もさ、ほったらかしといたっていつの間にか泳ぎ出しちゃうでしょ。
そうですね、
いつの間にか三輪車乗るわけでしょ、そういうところね、そういう成長のプロセスをあの話は語ってると思うんだよね。
深いです ね、
ね、深いよね、昔話って。不思議に、
そうですか、
あんな簡単な話だけどさ、
そうですね、
だからね、僕は思うんだけど、主にさ、おじいちゃんおばあちゃんが伝えてきたわけだよね、
ええ、
すると自分の子供も育つだろうけども、孫も育てるのを見てるよね、で周囲の子供たちが育つのも見てる。だから昔話ってのはですね、子供が育つとはどういうことなのかっていうのがとってもよく語られてるね。でもそれとっても大事だと思うな、
今の世の中、やっぱりこう早ければ早いほどこう何かやらせるといいとかいう風潮もありますよね、
そう強いですよね、で今のわらしべの長者の話なんかはさ、言うなれば子供の成長には時があるよっていうことでしょ。
なるほど、
ね、はい、子供の成長にはそれぞれ時があるよ、その時を待ちなさい、って言ってるわけだよね。
待ちなさいですね、
すごい。だからね、こうなんていうかな、人生に肯定的だし、人生に自信があるよね、その語ってる人自身がさ、慌てなくていいよって言ってるわけだよね。
なんか育てる側も安心しますね、
ねえ、はい、そう思うよ、
ねえ、でも子供が育っていく中で必要なものって実はシンプルだったりするんでしょうね。
それで子供はさ、自分で見つけていくよね、で見つけて、そして自分がこれが面白いなと思ったらそれポンと獲得してやっていくわけですよね、でそこのプロセスっていうのはね、子供に任せた方がいいと思うんだよね。どうも今見てると親の方で一生懸命与えちゃうとしちゃった、
与えすぎ支配しすぎみたいなところはありますね。
それでしかも早いことがいいことだっていうふうに信じられてる。どうもね、この速さの進行ってのはすっごく強いと思うな、見てると。特に日本で強いんじゃないかな。
ゼロ歳児からいろんなことをさせていらっしゃいますけど、ね、
させるでしょ、それで早いことがいいことだっていうのはもちろんあるかもしれないけども、逆にね、早くやることによって潰されていく力もあると思うのね。
そうなんですか、
例えば音楽なんかもそうですけどね、 音楽なんかも早期教育がいいって言われてるけども、もちろんその2歳3歳からで絶対音階つけるっていいかもしれないけど、逆にまだ自分が本当に好きでもないのに親の趣味で音楽やらされて、そのために音楽嫌いになったなんて子もいっぱいいるわけだよね。途中でやめていっちゃってる方はもう無数にいるわけで、ただそれは表に現れないけどね。表に現れるのはうまくいった例だけでしょ。うまくいった例は有名になって、だからごく若くて有名になったりなんかすると、それがすごいもてはやされるから、みんな早く始めればああなるかと思うっていうところがあるよね。僕それとっても危険だと思うね。天才はいるんですよ、はい、例えば野球の選手で言えばイチローなんてのは僕は天才だと思うんだけど、ああいうのはねお父さんに鍛えられて早くからやったそうだけど、それはピタッとあったんだよね。それはいいでしょう。だけどそんなのはね何万分の1だよね。何十万分の1の天才だよね。
でもこう与える側のこうさじ加減っていうか、種もやっぱりちょっとまかなきゃいけないのかなって悩むんですけど、
そうですね、それはありますよね。ただその種の与え方がね、親の趣味でこう与えるみたいなとこがあって、でも親の趣味とさ子供の趣味が一致するとは限らないんだよね。これがね
ちょっと痛いところを疲れる人も多いんじゃないでしょうか。
どうもそんなのあると思うな。あ
でも先生はあの息子さんが元フリッパーズギターの小沢健二さん、
う
ん、
そうですね、うん、まあね次男だけどね。あいつは
何か与えてたんですか。
いやいやもうほったらかしです。僕のとこは僕自身もね、僕は男4人の兄弟だったんだけど、母親が好きなようにやらせてくれたから、やれとも言わないしやるなとも言わなかったから、まあ、勝手にやってるわけよねみんな。だから僕のうちでも子供たちに対してこれをやったらいいとかこうけしかけることはなかったですね。勝手にやってんだよね、うん、でただまあ僕ら自身が音楽好きだったからうちの中に音楽の雰囲気はあったかもしれないけどもね、うん、勉強しろなんて言ったことなかったしね。
さて今日はわらしべ長者のお話を先生にお話聞きましたけれども、うんうん、ポイントをまとめてみましょうか。
そう、あのね、うん、わらしべの場合さっき言ったように子供が自分が獲得して持ってるものとちょうど合致するものと出会った時に次の段階が有効になるということで、一言で言えば成長には時があるよ、でその時を待ちなさい、慌てなくていいよというメッセージだと僕は思うのね。
なるほど。
なかなかいいメッセージだよねこれ。
そうですね、
うん、特に今の世の中には僕は必要ないんじゃないかなと思うんだな。
子どもも親も安心する言葉でした、
うん、
ありがとうございます。さて先生来週はどんなテーマで。
そう、あの今の話ともうんと関係あるんですけどね、僕も一つ好きな話が三年寝太郎って話なので、
はいはいはい、
でこの話を聞いてもらおうと思います。
あ、楽しみです、うん、じゃあ来週もよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしく。
小沢敏夫昔話へのご招待。